天の父なる神様、あなたは本当に愛の深いお方で、私たちを愛してやまず、独り子を賜るほどに一人一人を見つめていてくださって、この救いの恵みへと私たちを預からせてくださったことを本当にありがとうございます。私たちはそれぞれの人に声をかけられて、伝えられて、イエス様に出会うことができました。来週土曜日には大きな大きな大会が郡山市で行われようとしておりますけれども、その大会を通しても神様に出会うこの福島県における魂が起こされるように、神様どうぞお導きください。私たちがその大会にもし誘うことができる方がいるならば、声をかけることのできるタイミングも、また勇気も神様がお与えくださいますようにお願いいたします。福島県内の教会が手を取り合って取り組んでいるこの大きな大会です。神様が豊かに祝福してお持ちくださいますようにお願いいたします。また神様、明日は私たちも所属する保守バプテスト同盟の合同集会ファミリーフェスタが米沢で行われます。その大会も神様が豊かに祝福してくださいますように、また参加される方々の往復の道のりも守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、その他教会で予定されている一つ一つのプログラムに神様の導きと、また豊かな祝福がありますようにお願いいたします。今週土曜日は初めてこのチャペルを貸し出ししますけれども、そのことを通しても神様の栄光が表されますようによろしくお願いいたします。神様、今日牧羊教会でご奉仕している滋賀兄弟や、またギデオンの報告に行っている中田兄弟、また日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人を神様が守っていてくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。今フランスにおられる佐藤先生ご夫妻をあなたが守り、そしてお持ちください。神様、今日私たちはそれぞれの場所からそれぞれの思いを持ち、この場に集いました。どうぞ神様が私たち一人一人に寄り添ってくださり、またその心に触れてくださり、今日この礼拝を通していよいよ導きと励ましと、また心に平安をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ神様が導いてください。神様、病の中にある方、また新しい歩みを歩み出そうとしている方々、神様がその一人一人をも守ってくださいますようにお願いいたします。これからの時をお委ねして、また期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はヘブル人への手紙11章の箇所から、天の故郷に憧れてというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。故郷、ふるさとという言葉を聞くと、皆さん思い当たるところがいろんなところあるのではないでしょうか。私はですね、秋田県の出身なんですけれども、秋田県の出身で、幼稚園は教会の隣に立っている子羊幼稚園という教会付属の幼稚園に通っていました。私が園児だった時にお世話になっていた先生方が、今も現役でそのまま働いている田舎の小さな幼稚園なんですね。今その幼稚園で働いている先生の一人は私の義理の妹なんです。妻の妹がですね、学校を卒業した後、仙台からわざわざっていうのも変ですけど、就職していった幼稚園が、私が卒園した秋田にある幼稚園に今勤めているんですね。不思議なつながりだなとも思うんですけれども、先日その妹から写真付きのメールが送られてきました。何でも教会の牧師館が古くなって解体することが決まって、明日からあの牧師館壊されるよという報告のメールだったんです。父が以前その教会の牧師だった我が家はその牧師館で暮らしていました。私自身も中高生時代をその牧師館で過ごしていたんです。なので送られてきた解体前日のその牧師館の懐かしい写真を眺めながら、私は妹にですね、もっと写真ないって、もっと写真送って、あるだけ送ってってお願いしたんです。その家に住んでたのは約6年間という短い期間でした。 その家を出てすでに20年近くが経とうとしています。それでも自分がびっくりするぐらいに自分の思い出が詰まった場所がなくなってしまうということ、突然自分が育った家がなくなるということ、ああそれはとっても寂しいことなんだと改めて教えられた気がしたんです。東日本大震災が起こって2年半が先週11日で経ちました。まあ、大好きだった大熊町に住めなくなって、思い出が詰まった家に戻れなくなってやっぱり寂しさを感じました。もしかしたらその体験があったから今回のその送られてきた写真を見て、ああ思いのほか寂しくなったのかもしれません。そしてまたあの地域で生まれ育った方々がいるんだ、小さい頃からの家族や友達との思い出がぎっしり詰まった家や町を失ってしまった方々がいるんだ、大切な故郷に自由に入ることができないということがどんなに辛いことなのだろうか、また故郷に住んでいても以前とは違う状況の中で今どんなに心を痛めておられる方々がいるのかということ、まあ同じ震災を体験したという立場にあってもその悲しみやその寂しさは本当に人それぞれであるということを私はその時痛感させられて、思いのほか心が痛くなったのかもしれません。まあ、我が家の11歳の長女はですね、時々ぽつりとつぶやくんです。あと4年かって。大熊町に許可を取って入ることができるのは15歳以上なんですね。まあ、15歳になったとしても行かない方がいいっていうことを長女も長女なりに理解してます。それでもやっぱり一度は行きたいって言うんです。あと5年、あと4年と、もう一度思い出が詰まった牧師館、自宅に足を踏み入れられる日を待っているんですよね。自分が育った町、幼稚園や小学校に通った町、家族や友達との思い出が詰まった家や町、それはやっぱりかけがえのない場所なんだなと私は改めて思わされました。まあ、そんな体験をしながら、今一度震災を体験した者としてそれぞれの体験をされた方々にどのように寄り添っていけるのか、そんなことを考えさせられたりもしているのでした。さて、私たちにはそれぞれ故郷があります。それぞれ故郷があり、その故郷に対する思いもそれぞれにそれぞれあると思います。その故郷を出たにしろ、その故郷に今住んでいるにしろ、私たちはみんな旅人なんです。先週も言いましたけれども、この夏に2つのキャンプで中高生にもお話ししてきたこと、それは人生は一時の旅であるということです。私たちは一時の旅を今歩む旅人であるということです。私たちは旅人であり希流者である。実はそう告白する信仰は旧約聖書の時代の人々にも深く根ざしていた告白なんですね。そしてその一度しかない人生の旅を充実したものとするために、その一度しかない人生を素晴らしい人生とするために、そのために大切なことは目的地をしっかり定めるということなんだ、そしてその旅を誰と歩んでいくかが大切なんだということ、そんな現代に生きる私たちにも通じる大切なことを私たちはこの聖書から確認していくことができるんです。今日はヘブル人への手紙の11章13節から16節の御言葉をご一緒に見ていきたいと思いますけれども、今言いましたけれども、この箇所から今一度私たちは旅人だということ、私たちのこの人生は一時の旅なんだということをまずは確認したいと思います。そしてそれを確認したならば、その旅を素晴らしいものとするために目的地、ゴールはどこだろうかということ、そして同伴者、誰と一緒に歩みますかということ、このようなことについて今日はご一緒に確認してまいりたいと思うんです。じゃあまずは13節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、 はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。今日はこの13節からを読みましたので、突然このこれらの人々と言われても、これらの人々がどれらの人々なのかわからないかもしれませんね。まあ、時間の関係もあって今日はこの13節からのところしか見ることできませんけれども、このヘブル人への手紙の11章には、信仰を持って歩む信仰者の実例として旧約聖書に出てくる人々がたくさん登場してくるんです。11章、後でぜひゆっくり読んでみていただきたいんですが、ぜひ何人旧約聖書の人々が出てきているか数えてみてください。これらの人々はですね、みんなこの13節読むと、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはなかったけれども、はるかにそれを見て神様の約束の実現、神様の麗しい都をまるで幻で見ているかのようにして喜びながら、神様の約束を確信して、彼らは、これらの人々は皆生き続けていったんです。そして死ぬということをも、それは神様の近くに進むことであると彼らは考えていたんです。彼らは神様にのみ望みを置いて歩み続ける、この地上では旅人であり寄留者であるということを彼らは告白していたんです。ちょっと確認するならば、旅人とはどのような人のことでしょうか。旅人という言葉は当時は異国人とか外国人を意味する言葉でした。彼らは、外国人、異国人、旅人は苦しい立場に置かれていました。いろんな不自由なことや、時には屈辱を受けるようなこともありました。じゃあ寄留者とはどういう人のことでしょうか。寄留者という言葉は、永住する土地を持ってるんだけれども、土地を持ちながら今いる土地には自分の家や財産を持たない人を意味する言葉でした。ですから旧約時代の人々には、自分たちは地上では旅人であり寄留者であるという信仰が根ざしていたんです。目指すべきところ、目的地がある私たちは、この世においては不自由なことを体験して時に屈辱を受けることもあるだろう、自分たちは確かに旅人である、そしてそんな旅の途中であると告白し、さらには旅の途中であるのだから、この世の名誉とか財宝とかには執着しない、そういう寄留者なのだと彼らは告白しているんです。いかがでしょうか。私たちは地上では旅人であり寄留者である。私たちもそのように、もしかしたら以前よりも実感して告白させられるのではないでしょうか。だって私たちもこれまでの歩みを振り返るならば、確かにもしかしたら震災後はさらにいろんな不自由なことを体験してきたかもしれません。時にはいろんな悲しさや寂しさもやっぱり体験してきたかもしれません。今そのような最中に置かれているところかもしれません。確かに私たちも旅人なのかもしれません。そしてまた、以前は生きるためにはあれが必要これが必要っていろんなものに執着して生きてきたかもしれないけれども、それら全てを失ってみて、生きるために必要なものはそんなに多くないんだと、大切なのは神様なんだと体験した私たちは、もしかしたら以前よりもさらに実感して、ああ私も旅人であり寄留者であると告白させられるように思いますね。さあ、旅人であり寄留者である私たちには、その旅を進めていく上で何が必要なのでしょうか。旧約時代の人々の姿から示されていることについて、聖書は何と言っているんでしょうか。じゃあ続く14節もご一緒に読んでみましょう。14節を読んでみましょう。はい。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。そうなんです。地上では旅人であり寄留者であると告白する彼らのその言葉は、自分の故郷を求めていることを示しているんだと聖書は言うんです。旅を進めていく上で必要なのは自分の故郷なんだと 言うんです。このことが指している故郷って何でしょうか。私にとっての秋田県でしょうか。もちろんそういう故郷も私たちにとっての慰めであり、励ましとなり力となるでしょう。でもさらに優れた故郷、憧れる故郷があるって言うんですね。15節もご一緒に読んでみましょうか。15節も読んでみましょう。はい。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。故郷といったら皆さんもパッと浮かぶのは、通常ならばこの自分がかつて出てきた故郷、帰る故郷のことを言うと思いますね。でも先ほど読んだ14節で使われていたのは、自分の故郷を求めているという言葉でした。故郷を求めているという言葉。じゃあ彼らが帰る故郷じゃない、求めている故郷ってどこなんでしょうか。16節の前半をご一緒に読んでみましょうか。16節の前半3行目までご一緒に読んでみましょう。はい。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。そうなんです。彼らが旅人として、彼らが帰流者として求めていた故郷は、出てきた故郷のことじゃなくて、さらに優れた故郷、天の故郷として憧れるところなんだって言うんですね。素晴らしい旅には素晴らしい目的地が必要なんです。目的地がわからない旅は不安です。目的地がフラフラその都度移り変わるような旅は、やっぱりフラフラしてしまうかもしれません。今月末、参加可能な方はみんなで大型バスに乗って郡山まで出かける予定です。そのお出かけはきっと素晴らしい、楽しいものになると思います。震災から3ヶ月ぐらい経った時のこと、私は大型バスに乗ってですね、お出かけをしたんです。そしたらですね、なんだか胸がバクバクいってる自分に気がついたんです。ああ、なんだろうこの感じ、なんでこんなにバス乗ってお出かけしてウキウキ楽しい旅のはずなのにバクバクいってんだろう、なんで苦しいんだろうって、その時私は思いました。ちょっとして私分かったんです。なんかこの感じ、あの時と似てるかもしれないって。2011年の3月12日、何が何だか訳も分からず公民館に集合させられて、自衛隊のトラックとか大型バスに乗せられて、行く先も分からないままバスに長い時間揺られて、これから一体どうなるんだろうと思った、そんな体験を、ああ体は覚えてたんだ、バスに乗ってそれを体が思い出して、だから急に胸がバクバクいってるんだって思ったんです。皆さん、行く先の分からない旅は不安ですよね。目的地が郡山で、そこで素晴らしいことがあるって分かってたら、それは楽しい旅になるかもしれない。でも目的地を知らないまま、どこに行くのか分からないまま道を進むのは、やっぱり疲れるんです。これからどうなるんだろうって、やっぱり不安になるんです。何度も言ってますけれども、私たちの人生も永遠ではない一時の旅なんですよね。長く経って100年ぐらいの旅なんです。その旅のその先の永遠を過ごす場所に通じる道を、今私たちは旅をして歩んでいるんです。私たちは旅人であり帰流者なんです。私たちは自分の故郷を求めているんです。いかがでしょうか。私たちのこの旅の道は定まっているでしょうか。目的地はちゃんと決まっているでしょうか。時に目的地を見失い、どこに行くかわからない不安で寂しい旅、フラフラして疲れてしまう、そんな旅を時に私たちは歩んでしまってはいないでしょうか。私たちは神様のところに行くことができる、神様を信じている、これからも神様を信じ続ける、さらに優れた故郷、天の故郷に憧れて旅をし続けている、遥かにそれを見て、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら歩み続けている。そのように私たちも言うことができるならば、それは本当に幸せなことじゃないかなと思いますね。このヘブル人への手紙の11章には、信仰の実例として旧約聖書の人々の姿がたくさん登場していると最初に説明しました。今日読んだ箇所のすぐ前の8節からのところには、 信仰の父と呼ばれているアブラハムの姿が書き留められているんです。引用箇所の丸一番にすぐ前のこのヘブル同じ11章の8節から10節を挙げておきました。信仰を働かせてこの世の旅を歩み続けたアブラハムの姿をご一緒に確認するならば、まずは8節ご一緒に読んでみましょうか。8節をご一緒に読んでみましょう。はい。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によってアブラハムは神様の導きを受けた時にそれに従ってどこに行くのかを知らないで出て行った。そしてさらにアブラハムは信仰を働かせて、じゃあ9節もご一緒に読んでみましょう。はい。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。ここに書いているように信仰によってアブラハムはそこで他国人のように天幕生活をした。この地上では旅人であり寄留者であると告白しながら歩み続けていました。なぜそのような歩みをしたんでしょうか。じゃあ10節もご一緒に読んでみましょう。10節、はい、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。そうです、アブラハムはまさにさらに優れた故郷、天の故郷に憧れて、その旅の目的地をはっきりと定めて、神様が設計し神様が建設されたその素晴らしい都、天の故郷を待ち望みながらこの地上の旅を旅人として寄留者として歩み続けていったのではないでしょうか。先週もちょっと話をしましたけれども、私はこの夏2つの中高生キャンプで結構な回数のメッセージを取り継がせていただいてきたんです。先週も話しましたけど、毎回私メッセージの前にはですね、緊張してお腹が痛くなるんです。毎回メッセージの前緊張してお腹痛くなって、メッセージが終わった後にはほっとするんじゃなくてちょっと落ち込むんです。なんでそんな思いしてまでその奉仕受けるんですかって、7回もメッセージするなんてその奉仕受けなきゃいいじゃん、断ればいいのにって思われてしまうかもしれませんけれども、その奉仕を受ける理由の一つはですね、やっぱりそれが自分の使命であると受け止めているからだと思います。そしてもう一つには、そういう苦労もあるんですけれども、でも御言葉を通して神様に触れられてどんどんどんどん変えられていく中高生をすぐそばで見ることができる、この大きな喜びを体験できるところに、私はその報酬をついつい大変でも受けてしまうのかもしれないですね。まあ、今回もですね、2つのキャンプでメッセージさせていただいて、たくさんの中高生が御言葉を通していろんな決心をして、バプテスマを受ける決心をしたり、自分の人生を神様に捧げていくという決心をしたり、その決心の場に立ち会うことができたことを私は感謝させられたんですね。ある女の子はですね、イエス様を自分自身の救い主として今日信じるっていう決心をしてくれました。その集会の後、その女の子と話をしてですね、今日からあなたもクリスチャンだねって、今日からクリスチャンだよ、おめでとうって言ったら、その子目に涙を浮かべながらですね、もうとびっきりの笑顔を見せてくれたんです。私はそんな彼女の笑顔を今も忘れることができないんです。天に自分の名前が刻まれたということの幸せ、神様に背を向けて歩んでいた自分が立ち返って帰ってくることをずっと待ってくださっていた天のお父さんの胸に思いっきり飛び込んでいけたことの安心感、そこにある幸せを私は彼女のその笑顔からですね、改めて感じさせられたように思ったんです。この地上では旅人であり寄留者である私たち、改めて私たちはさらに優れた故郷、天の故郷に憧れて、そこに名が刻まれていることの幸せを覚えて、この地上の旅路を一足一足歩んでいきたいと思うんですね。さあ、素晴らしい旅には素晴らしい目的地が必要です。天の故郷に憧れて旅を続ける私たちは、じゃあその旅を誰と どのように歩んでいけばよいのでしょうか。では先ほど前半部分読みました11章16節、16節をもう一度ご一緒に今度は全部読んでみましょう。16節を読んでみましょう。はい。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。神様は天の故郷に憧れて旅を続ける彼らが神様を私たちの神様と呼ぶことを恥としませんでした。人間にとってこれほど名誉なことはないと思います。そしてその信仰は決して虚しく終わるものじゃないんだって。事実神様は彼らのために都を用意してくださっていたというんです。いかがでしょうか。私たちも天の故郷に憧れて旅を続けていきたいと思います。私たちも天を見上げて、そして神様を神様と呼び、神様を自分の主として歩み続けるものでありたいと思います。神様という的を外して自分の主が自分自身になってしまわないように、いろんな物事に目を奪われて自分で勝手に偶像を作り上げてしまうことがないように、神様を私の主として心の真ん中にいつも迎え続けて私たちは歩んでいきたいと思うんです。そんな私たちの一生懸命天を見上げて一生懸命神様を神様と呼ぶ私たちのその告白を神様は恥とはされない、そして事実私たちのために都を用意してくださっている、この神様の大きな大きな恵みを私たちはいつも覚えていたいと思いますね。引用箇所の丸2番はイエス様が弟子たちに言われた言葉です。引用箇所の丸2番ヨハネの福音書14章1節2節をご一緒に読んでみましょう。1節2節、はい。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私たちも神様を信じ、イエス様を信じ、心を騒がせることなく歩んでまいりたいと思うんです。天の父なる神様の家には住まいがたくさんあるんです。イエス様がそこへ通じる道とご自身がなってくださって、そして私たちのためにその場所を備えてくださってるんだって言うんです。さあ、いかがでしょうか。私たちも神様を私の神様と呼びながら、この地上の旅を歩んでまいりたいと思うんですね。この前の9月9日、何の日だったか皆さんご存知でしたか？別に知らなくてもいいんですけれども、私たちの結婚記念日だったんです。2000年の9月9日に結婚してから丸13年が経ったんですね。もう13年も経つのかと、先輩方からしたらまだ13年かと思われるかもしれませんが、改めてびっくりもしました。まあ、振り返ってみると確かに自分自身のこれまでの37年間の人生も、そしてまた結婚してからの13年間も、ああ本当に旅だったなって思います。そして旅にはやっぱりいろんなことがあったなって思いました。まあ、結婚後岩手県からスタートした私たちの旅はですね、宮城県を経ていつの間にか福島県へとどんどんどんどん南下してきました。牧師研修生から岩手で始まったその旅は、長女が生まれてすぐに無職になって妻が目を悪くした、そんな中にあって必死で就職活動して、トラックの運転手したりガスの配管工したり生協の宅配を経て福島で副牧師になりました。 その間アパートに住んだり牧師館に住んだり、さらには震災による避難生活を経て今は仮設住宅で暮らしています。改めて振り返ってみると、退屈しない人生といえば退屈しない、激動といえば激動の旅人生だったかなと、まだ13年ですけれども、そんな風にも思います。でも結局のところ幸せだなって思えるのは本当に幸せなことだよなとも思っています。昔長年住んだエジプトを後にしたイスラエルの人々に寄り添い続けて、その激動の荒野での旅を火の柱、雲の柱で導かれた神様が、あ、振り返れば確かに私の人生も我が家の歩みも導き続けてくださってるんだなって。時々勝手な方向に歩み出して神様を勝手に見失って不安や恐れを感じることもありますけれども、でもやっぱり神様は決して変わることなく寄り添い続けてくださってる。あの時も、あの時つらかったけど、確かに神様が一番近くにいてくださったんだ。そんな風に感じているんです。この夏、中高生にメッセージ語りながら、やっぱりメッセージ語る自分自身が一番恵まれるんです。中高生ももちろん、子供も大人も、何より私自身、この人生という旅路を神様から常に差し伸べられている、絶えず差し伸べられているその手を、あとはこっち側が無視したり振り払ったりしないで、しっかりと握り返して歩んでいきたい。どんなに激動だった日々をも、それらすべてひっくるめて祝福に変えられる、そんな不思議で絶妙な神様を私はこれからも見上げ続けて歩んでいきたい、そんな風に思わされているところなんですね。さあ、旧約時代の人々の告白は現代に生きる私たちにも当てはまる告白です。私たちも地上では旅人であり帰流者です。素晴らしい旅には素晴らしい目的地が必要です。目的地を見定めて歩んでいきたい。私たちもいつも天を見上げて、優れた故郷、天の故郷に憧れて歩んでまいりましょう。この地上の旅路を神様を神様と呼びながら、心騒がせることなく一歩また一歩前進してまいりたいと思います。最後にもう一度ヘブル11章の16節ご一緒に読んでお祈りをいたしましょう。16節を読みましょう。はい。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。黙祷をいたしましょう。ピアノを聴きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。先週、今週と確認してまいりましたけれども、私たちの人生はその後の永遠へと通じる一時の旅です。昔、旧約時代の人々が、信仰の父と呼ばれるアブラハムが、私たちは旅人であり帰流者であると告白しました。確かに私たちも旅人であり帰流者です。この世の旅を歩んでいくときには、やはり不自由なことも、いろんな悲しみや寂しさを経験することも、いろんな痛みを負うこともあると思います。しかし、旧約時代の信仰の先輩方の姿は、旅人として帰流者として天の故郷を見上げながら、天の故郷に憧れながら、天を見上げて一足一足歩み続けていきました。私たちもこの地上の旅はいろんなことがありますけれども、 改めて天の故郷に憧れて、目的地をしっかりと見定めて、そこから目を離して右往左往してしまうのではなくて、一足一足神様を神様と呼びながら歩んでまいりたいと思います。天に自分の名前が刻まれていることの幸せを見失うことがないようにしたいと思います。常に両手広げて待っておられる父なる神様の胸に、私たちは絶えず飛び込み続けてまいりたいと思います。そこにある幸せを、そこにある平安を、私たちは見失うことなく歩んでまいりたいと思います。絶えず差し伸べられている神様の御手を、あとは私たちがしっかりと握り返しながら、神様を私の神様として、私の人生の主として、心の真ん中にお迎えし続けて歩んでまいりたいと思います。神様は私たちが神様と呼ぶことを決して恥とはしないと、私は都を用意していると神様は言ってくださっています。私たちも心騒がせることなく、神を信じ、イエス様を信じ、一足一足またここから旅を進めてまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは私の神様です。神様、あなたを私の人生の主として心の真ん中にお迎えいたします。この旅を歩むとき、私たちにはいろんなことが起こります。しかし神様、今日私たちは改めて御言葉から天の故郷に憧れて、この地上の旅路を神様と共に歩んでいくことの大切さと、またそこにある本当の幸せを覚えさせられております。神様、弱く小さな私たちですけれども、あなたが共にいてくださること、あなたが私の神と呼ばれることを恥としないで、天の都を用意してくださっていることを改めて心から感謝いたします。今週、またこれから私たちはあなたと共に歩んでいきたいと願います。神様、どうぞ私たちにさらに天を見上げることのできる信仰と、あなたと共に歩むことの決意と、その一歩を踏み出させてくださいますようにお願いいたします。心騒ぐとき、あなたを思うことができますように、心に苦しみや悲しみが押し寄せるとき、あなたを思うことができますように。神様、どうぞ私たちに力を与えてください。今旅の途中で苦しみや悲しみの最中に置かれている方があるならば、神様、どうぞあなたにこそある本当の平安を持って包んでいてください。あなたの全知全能なる御手を持って助けてください。神様、あなたがお一人お一人に触れてください。あなたの導きと、あなたの変わらない愛に心から感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。